エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
大きな選挙が終わった直後の昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
なんかあれですよね、
はい、
不満がある人たちが国会を選挙したりはしないんだなと思って、
日本
は。ああ。こんなの取れないって無効じゃないのか、みたいなね。
ああ。
そういうのではない。
大臣室の椅子に座ってみたり、うん。自動選挙してみたり。
まだマシなんだな、日本はと。
そういうことはしない。昔だったらやってたと思うんだけどね。
まあ、今のところ、はい、粛々と結果を受け入れてる人が多いということで、はい、まあいいんですけど。
選挙よりも米が少なかった時の方が騒いでましたよね。
同時だったら困ったね。
ああ、同時だったらさすがに突っ込んでたと思うよ。
もう全員米のことしか言わないな、みたいなね。公約が全部米だぞっていう。
ああ。
どんな時代なんだ、今は。
作付け面積を倍増させます。
江戸幕府なのかっていう。
ああ。減反政策をやめますっていう。
そう、そうなっちゃうけど。うん、
貧乏人は麦を食え。
そういうね、選挙だったらもうちょっと、投票率も上がったかもしれないですけども。
爆上げですよね。
最近ちょっとまた、またじゃない、ちょっと流行に乗りまして、
はい、
エアーポッツの新しいやつ買ってみたんですよ。
お、
新しく出たから。
はい。最新型。
うん、オープン型というか、要は、突っ込まないやつで、やったことなかったんです、今までね。もう、カナル型が基本だろうと、いや。
なるほど。
ガッとこう。これでもかと奥に突っ込むものだと思って育ったので、
はい、
ああ、そんなオープン型はと思ってね、ずっと掘ってあったんですけど、うん、まあ、ほぼほぼ最近そっちの方が主流みたいなんで、ちょっとは試してみようかなと思ったんですけど。
っていうか、AirPods っていつの間にオープン型になったの？
もうオープン型っていうかあれでしょ？ガッとは突っ込まないやつ。
ああ。
掛け心地がそう、全然乗っかってる感じでこれ落ちんじゃないのみたいな。
ああ。
だから普段は外の音も全然聞こえるというね。
それはノイズキャンセリング機能のおかげじゃないの？
いや、それを切っても、まあ、乗ってるだけなんでね、昔の、なんだっけあれ、ゴムみたいなついてるやつあったじゃないですか。まあ、今もあるのかもしれないけど。
あれでしょ？最近の耳の奥まで突っ込むやつじゃなくって。
じゃない、乗っかってんの。
昔のウォークマンについてたような。
ああ。
ちょっと差し込むだけみたいなやつでしょ？
あれよりも差し込まないよね。
ああ、なるほど。
乗ってるんだよね。
ああ
怖いぐらいに。
まあ、ちなみに私はアップルのイヤホン製品が全部耳に合わないんで、必然的にそういう形になるんですよね。
今回説明文を読む限りですよ、なんだっけな。何十万人だか何百万人だか知りませんけど、の耳の形をもう全部取ったと。
それ初代の時から言ってますよ。
それで、ね、当てはまらないってことはあなたが悪いってことですよね。
そうですよ。私異端なんですよね。一番最初の iPod についてきたイヤフォンから全部合わないです。
あれはひどかったと思いますよ。あれはひどかった。もうあれは白いだけですよ。あれただ。
ああ、そうね。だから私は Apple のイヤフォンを信用してないんですけど。
そうですか。いや、まああんまり使っ、そうね。そのわざわざ買ったことはなかったし、私もずっとね、この20年来付き合っている BOSE の、ノイズキャンセリングヘッドホンしか使ってなかったんですけども、さすがにもう古いなと。
なるほど。
もうボロボロなんで、と思ってね。まあ、買ってみたんですけど、
はい、
前もここで言ったと思うんですけど、だんだんその要はながら聞きカルチャーなので、まあそういう、外から、はい、まあ、の音も聞こえるよ、みたいなね、ものが増えてると思うんですけど、
はい、
まあ要は昔で言うあれだよね、なんだろうな、手元スピーカーみたいな感じですよね。
ああ。
ちょっと耳の悪いおじいちゃんとかが聞こえねえなっつって、置くやつあるじゃないですか。
よくテレビの通販でやってるやつですよね。
そう。うん、まああれなんだなと思って納得したんですよね。
ああ、なるほど。
音質のいいあれっていうことなんです。うん。まあ、だからその聞き込んだりやっぱするものはやっぱりこうね違うなと密閉したりしなきゃやっぱダメだなって思うんで、
はい、
思ったのでね。だからコンテンツを選ぶなと。で、
ああ、
結論ポッドキャストに一番いいんですよね。
ああ、そうね。
だから片耳ラジオの世界だなと思ったわけ。
あれですよね、うん、おじいちゃんのラジオですよね。
AM だなと思ってね。
コードがぐるぐる巻きのやつですよね。
そう。 てか片方しかないラジオって昔あったからね、いっぱいね。
いっぱいあります
よ。片耳ラジオって普通だもんね。あれが両耳になったっていう、うん。
ああ。
革新的な時代っていうことなんですけど。
まあ、YouTube だの、ポッドキャストだのを流し見るには十分ですよね。
だからまあ、私も結局は、だからその結構ポッドキャストを聞くのには、ああまあ確かに便利なのかなと思ってね。ちょっと試してるんですけど、数日。で、確かに我々の番組にはもう一番いいかもしれない、ね。もう、のめり込んじゃいけない内容だなと思って。聞き流すべきだけど、ちょっと他の人に聞かれるとまたね、いろいろ疑われるから、はい、ベストなソリューションはこの、ちょっとオープン型のイヤホンかもしれない、ね。ちょうどいい感じが、うん、あるん
だよね。そのためだけに3万だら4万だら出すかって話ですよね。
まあ、いやだから、安いやつでいいんでしょうけど、まあまあ、音質とか関係ないのでね。うん、
私のおすすめはダイソーですよね。
ダイソーね。
うん。ダイソーで聞かれるのが一番いいかなと思います。
なんですかね。私の喋る帯域が異常に狭いんでね。何ヘルツとかいらないんだよね。対応がね。下も上もいらない、ね。
いらない。まあ、もともと MP3 にしちゃう以前に、ネット経由で録音してるもんで、だいぶカットはされてるんですよね。ほぼほぼ高音質はいらないんですよ。
そうだね。
だって一番音質いいの BGM だもん。うん。
いや、この BGM を楽しみにしてる人もいるかもしれないから。そういう人は高音質だね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操。ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さてでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
10月18日、RAB 青森放送。青森県でロマンス詐欺。青森警察署は県内に住む40歳代の女性が偽の LINE アカウントを使った SNS 型ロマンス詐欺で現金85万円を騙し取られる被害があったと発表しました、
うん、
女性は今年4月頃利用している LINE に突然 EXILE の小吉を名乗る LINE アカウントから連絡を受けたことでやり取りを始めました。その後会いたいなどと言われたことから会うことを希望したところ、会うためにはマネージャーとやり取りをする必要があると言われて、マネージャーを名乗る LINE アカウント管理サービスデスク TM を紹介されました。小吉と面談するためには、面談時に利用するホテルの予約費用を支払う必要がある。小吉がプライベートジェットを使って面談に行くので、その費用を支払う必要がある。支払ったお金は全額を返す、などと言われて、費用を払えば小吉と会えるものだと信用し、6月21日から7月2日までの間に、9回にわたって青森市内の ATM から指定された個人名義の口座に現金合わせて85万円を振り込みました。しかし、マネージャーを名乗るアカウントから、小吉に会うためのセキュリティ費用や保険料を追加で要求されて、支払いの当てがなくなったため、知人に相談したところ、詐欺を指摘されて、被害に気づいた、ということです。
いや
ー、
おかしいよね。プライベートジェットで、ホテルに。ヘリならまだしも。
ああ。そのヘリポートからホテルが直結してるんだったらそうでしょうけど、まあ、通常普通に青森空港ですよ。そっからリムジンでも何でも使ってくださいよって話ですから。
来てくれんのか。
はい。普段はあんまりエグザイルのツアーも来ないかもしれない青森にと。
そうね。そこちょっと確かになんか特別感あるのか。
直に来てくれるサービスですよって。
それはすごいけど。
まあ、この間の米津玄師に続いて、やっぱりヘリで来たりとか、ジェットで来たりとか。
そうだね。
特別感がある、こう、出会い方をしてくれるわけですね。
なんかそのうちさ、
はい。
こう、まあ変な話、地方の方で、あんまりね、そういう来ないところ、中心にですよ。その人たち全員がもう集まって、はい、裏紅白をやりますみたいなさ、作業もあるんじゃない。
紅白に出ない人たちが集まってね。
裏紅白を地方でやりたいんですと。ね。それはいろいろお金かかりそうですからね。
だから大晦日フェスみたいなことをやるっていうんだったらね。
ああ、いいね、それ。
うん。何十万人規模で騙せますよね。
ねえ、そうそうそうそう。うん、
今年は苗場に集合ですみたいな。
そう。うん、全員来ちゃったりなんかしてね、騙された人が。
でもそうだよね、その会場を抑えて実際にはアーティストは全然来ないわけですけど、会場を抑えるぐらいの費用は捻出できるよね。
できる。だから、まあ、あとはすごい遠い席にしてそれっぽい人を歌わせればいいんだよ。わ、うん、かんないでしょ、そんな遠くからだ。
この距離だとあれは本物かコロッケかどっちかわからないみたいな。うん、
あれと、おそらく一人だぞっていう、ね、全部できる器用なやつっぽいぞっていう雰囲気が多分最後出ちゃうと思いますけど。
そう、山ちゃんですよね。うん、まあ全員遠い席っていうのもおかしい話ですからね。うん、何万人集めて全員外野席ですみたいなさ。
内野はダメだよ。だって、あの普通の野球やってるから。あの完全には抑えられなかったんでっていう。ああ。なんだよ、本当にここだけを聞いてたら、本当にその、いや、子供ってこういうの騙されるじゃないですかの世界じゃん。なんか、ね、あの、有名な人が、とかさ、そうなった時に、まあね、最後信じちゃうだろうけど、大体それは大人になるにつれて、そういうのは全部嘘だねって分かって、ものすごく恵まれた環境で育ってんのかな、みんな。そういう、こう、メルヘンな世界で、もう嘘とか偽りのないところで育っちゃったのかしらって、思うよね。
いや、まあだから、膨大にばらまいて、その中で引っかかった人だけを紹介してるから、
たまにいるってことだ。
たまにはそういう純真無垢な人がいるってことですよ、
ね。まあ、気づかずにだったのかもしれない。そういう周りの嘘とか偽りも、なんだかよくわからないままっていうかさ、ね。
うん。
そうだった
まあ、あとは普通に悪どいんでしょうね。
あ、だから、あまりに手口があれなのでってことだ。
そうそうそう。
揺らいじゃうと。
まあ、この間の時にも言いましたけど、有名人が LINE 使って直接コンタクト取ってくることはまずないですからね。
あれだよね。最近ちょっとさ、こずるくなってんのが、その、マネージャーを挟もうとするよね。ちょっとその、なんて、その指摘があったもんだからと。
本人がずっと手続きをするはずがないっていうね。
そうそう、はずがないってね。ここの番組で再三言いましたから。
はいはいはい。
そしたらマネージャー登場。
ちょっと会社側がね。
でも、何ですかね。何のメリットもないよねってことなんだよね。事務所にと。
まあでも、好感度上げるための草の根活動みたいな、
ね。ああ、そうよ。それはもうちょっと売れてない人たちがやるんだと思うんだよな。
でもほら、大スターがいきなり自分のところに来るみたいな、こうサプライズの方がやっぱり話題になるじゃないですか。
なるほどね。それはでも後ろにテレビ局がないと面白くないですからね。意味がないですからね。
それをさ、たまたま、例えば素人のインスタとかで拡散された方がインパクトがでかいわけです。
ああ、そうか、そうか。
テレビが入るとやらせ感が強いじゃないですか。
そうか、そうか。だから、ぜひこれ拡散してくださいと。
そうだね。そういう心理も含めて詐欺ですよ。
ファンの中から一人選びましたとかね、うん、だったらまだしもファンかどうかなんで知ってるんですかみたいになっちゃう
から、したらもしかしたら今後何らかの名簿でファンクラブとかが漏れたりすると、
あ、
そっから芋づるできますよきっと。
そうだよね、うん、だから有名人が気まぐれでダーツを投げたところをあなたのアカウントに当たりましただったらまだ。
タレコミいただきました。ゾンさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月18日、読売新聞。高知、爆破予告メール。
ん？
高知県南国市は17日、市の問い合わせ用メールアドレスに、市役所や小中学校を爆破するとの予告メールが届いていたにもかかわらず、17時間以上気づかずに、最も早い予告時間を過ぎてからメールを確認したと発表しました。
ああ。
県警によると、午後6時時点で被害は確認されておらず、市危機管理課は再発防止策について定期的に確認するようにするとしています。発表によると、16日午後3時5分頃に、市のホームページ上にある問い合わせ窓口に一通のメールが届き、小中学校の複数箇所に爆弾を仕掛けた、などと書かれていました。予告時間は17日の午後4時から午後8時頃までとされていました。しかし、窓口に寄せられるメールは原則朝に1回確認していて、市の担当課職員がメールを確認したのは17日の午前8時35分だったということです。
うん。
爆破の予告を受けて市は爆発物がないかを点検、また市内の保育園や小中学校に情報共有を行い、南国署に通報したということです。
まあ正しい対応でしたよねこれはね、うん、結果として
まあ愉快犯だったから良かったんですけどね
いやー本当に設置してたとしたらさ、
はい、
なんかもうちょっと騒ぐじゃん、その設置した人が。なんかもう、これ誰も見てないかもっていう感じじゃんだって。
あ
マスコミに流すとかしないとさ。
そうね。
いやー、うん、犯人側の心理に立つとですよ。
まあそうです、
ね。せっかくここまでやったら、みんなに騒いでもらいたいのに、この窓口だけでいいかなって不安になるよ。
市のお問い合わせ窓口でね。
あ
うん、だから、本当に爆破をしたかったら予告なんか一切送んないわけですからね。
まあそうなんだよね。そうそうそう、そう、うん。
で、まあ、騒いで欲しいんだったらば爆弾自体は必要ないかもしれないけども。
そう。
まあとりあえずいろんなところに告知をした方がいいよね。
まあでもこのね、やった人は、取り上げられないことが一番ある意味では薬ですから。
ああ、まあね。
まあまあそういう意味ではね、いいのかもしれないですけど。
そうですね。だからまあよくあるテロリストに名前を与えないってやつですよね。
うん、そう。これ本当に迷惑メールとかに入ってたら笑いますよね。まあ迷惑だからっていう意味で正しいんだけど。
ああ。そう、確からしさを Google とかに任せていいのかって話ですからね。
これ嘘っぽいなっていう。あるんですよね、こういうのは、みたいなね。
ああ。
うん、
まあ、流してる職員がいないとも限らないよね。
そうそう。
うん。
いや、わかんない。これが例えば本当にいっぱい届くんだったらさ、
はい、
逆にその対応も必要だよね。つまり全部を対応したら回らなくなるわけだから、
はい、
どこまでやりますかの世界じゃない。ま、たまに来るからこれは本当に一回やろうってなるけどさ、毎日来るんだったら、それこそね。もうなんか、いつもの日常になっちゃうからさ。
あそれだからね、そのうち一通でも本物が来たら困っちゃうって話ですからね。
まあ、率としてはいい方でしょみたいなんじゃない5000回のうちの1回ですからね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月20日、UTY テレビ山梨。部屋で火をつけて住宅が全焼。
ん
19日の未明、山梨県の住宅に火をつけて、母屋と離れを全焼させたとして、この家に住む30代の男が現住建造物と放火の疑いで逮捕されました。
うん、
警察によると、容疑者は19日の午前2時頃に、自宅の和室の畳に火をつけて、木造平屋建ての住宅一棟と隣接する離れ一棟を全焼させた疑いが持たれています。容疑者は父親と二人で暮らしていましたが、父親は病気のため入院していて、犯行当時容疑者は父親が近く退院するため一人で部屋の片付けをしていたということです、
うん、
火をつけた後容疑者は車で逃走し、長野県内にいたところを警察が見つけ逮捕したということです。調べに対し、部屋の片付けに嫌気がさして火をつけたと供述し、容疑を認めているということです。容疑者はガスバーナーで火をつけたと話していて、警察が詳しい状況を調べているということです。
まあ、すっきり片付けるにはこれだっていうのはあるよね。
まあね、さらちになっちゃったわけですけどね。
うん、まあ、よくあるゴミ屋敷への一番の対処法はこれしかないもんね。だってやっぱり出せね、もう運び出すとか無理なんだかなってなったら、家の方をどうにかしなきゃいけないからね。
ああ、
うん。
そう、爆破解体みたいなもんですよね。
いや、本当に。
まあ、一軒家だったらそれも最終手段としてね。
そう。
うん。消防車が来た上で、野焼きみたいなもんですよ。
見守る中ってことでね。
ですよね。
うん。うん、
ゴミ屋敷とおさらば。
そう。
うん。これでいっぱい物が貯められるようになったなって話ですよ、ね。
いやー、スペースができたなーみたいになっちゃう、
ね。空き地が増えたぞっていう。
いやー、まあ、あんまり綺麗じゃなかったんでしょうからね、この家だってね、そういう意味ではね。
まあね、父親一人寝るスペースができればよかったんですけど。
それもちょっと厳しかったのかな。
厳しいのかね。かわいそうに、病み上がりのお父さん、テント暮らしですよね。
サバイバル生活ってことでね。うん、いやー、まあいろんな事情がね、ありそうなんでね、あれですけど、まあやり直すっていう意味ではなんか良さそうだよね。
ああ、新規一点一からっていう。
なんとなく二人でこう、一からやり直す感があるよね。
ああ、そう、まあそういう前向きに捉えてほしいですよね、せめてね。
なんかスタンドバイミーみたいな映画の感じがするじゃないですか。なんとなくですけどね、そんなシーンはなかったはずです。
ないですよ。家に火つけてないですから。
若干グーニーズといろんなものが混じってますけど、うん、そっちでもやってなかったかな。まあ、
グーニーズは壁に穴を開けてるけど、
ああ、そうか。
火はつけてないですから。
そうか、そうか、うん。まあ、とにかくですよ。
そうね。
一からやり直そう感はあるでしょ、これ。
なんか嫌になって火つけるとか、
うん、
虫が出たから火つけるとか、ね、何かと火に頼ってる人の失敗が目立ちますね、最近ね。
やっぱり火っていうのは、まあ、原始の世界からやっぱりでも力があるものだからさ。
ああ。
ね、動物を追い払ったりとかさ。
そうね。
それこそ虫だってそれは近寄らないだろうし。
ああ、なるほど。
なんとなく全部を焼き尽くしてやるってね。
ああ。
この感覚。
そのリセット感覚が強いのはなぜかって話ですよね。
やっぱ火は神聖ですよ。だっていろんなってね。だから祈祷とかだって全部火だしね。
ああ。いろんなもの。そう。自宅でごま団をやられては困るって話ですよ。
だからあれですよね。その、セルフは、なんかそういう場所で行ってやってくださいって感じだよね。その
お
ここは火使っていい場所みたいな。
キャンプファイヤーだね、それはね。
そうか、それはあれか。キャンプ場行ってやってくれってことか。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月20日、愛媛朝日テレビ。県職員飲酒運転、
うん。
愛媛県総合科学博物館の係長級の50代の男性職員が仕事中に酒を飲んで車を運転し事故を起こしました。19日夜に開かれた県の謝罪会見によると、職員は18日の午後7時頃にサービスエリアの駐車場で公務で使っていた自分の車を止めようとして近くの乗用車と接触事故を起こしました。その後、警察官が調べたところ、職員の呼気から基準値の5倍以上にあたる1リットルあたり 0.8 ミリグラムのアルコールが検出され、酒気帯び運転の疑いで警察が任意で捜査をしているということです。職員は30年以上昆虫を研究していて、おとといは公務でアサギマダラという蝶を採集していました。この時、近くの住民から貴重な蝶なので取らないでほしいと言われたものの、そのまま持ち帰っていて、この住民から職場に苦情が入り、職場からの注意を受けて職員は蝶を元の場所に返したということです。その後、職員は帰宅途中にコンビニで 500ml のハイボール缶2本を購入し、駐車場や運転中に飲んだということで、県の聞き取りに対し、蝶を戻すようにとの注意に腹を立てて飲んだと話しているということです。
うん、
県職員をめぐっては、11日に20代男性職員がバスの中で女性のスカートの中を盗撮したとされる事件が発生したばっかりで、県は全職員を対象とした臨時の研修会を行って、不祥事の再発防止に努めるとしているということです。
あ、だいぶ変わった職務だったんだね。
ああ、まあその市営の博物館だったりするとこれも公務員なわけですよね。
そうか。だから、うん、でも蝶って取っちゃダメって言われたとかってそうなんだっけ？なんかよくわかんないですよ。いや天然記念物がそういうのはちょっとわかんないですけど。
ああ、そうね。アサギマダラ。あれですよね。すごい長距離旅する蝶として有名なあれですよね。
この人、だから取って別にそれは博物館に飾ろうとしたんでしょ、要は。
あ、そうなのかもしれないですね。
まあ、それはダメだと。
うん、ダメ。
そんな標本とかにしちゃダメだと。
まあ、その近所の住民が貴重だから取らないでほしいっていうふうに言うわけですよ。で、実際問題、まあ、減ってはいるかもしれないけど、別に絶滅危惧種とかじゃないわけですね。まあ、その意味では、その、博物館の職員の方がまあ、詳しいでしょ
う。いや、その貴重さも分かってるだろうよと。
なので、まあ、普通に取って帰ったわけですけど、その後、素性が知られて、クレームが入るわけですよね。
ああ。
クレームが入って、上の人から注意をされたと。
ああ、なるほどね。
で、まあ元の場所に返したわけですけど、納得いかないんで、アルコールに頼ってしまった
と。まあ、そりゃそうですよね。なんか、ちょっとよくわかんない。これは別にルール上 OK なら OK な気がするよね。だってね、その住民のものでもないしというかね。
ああ、そう。まあ住人が自然を大切にしているっていう。
ああ。どうせ飛んでっちゃうんだけどね、っていう。戻したところでね。
そうね。
いや、この人が、取って飼ってんならまだしもね。
ああ、そうですね。まあ、ほっとくと、春には南から北へ、秋には北から南へ、2000キロ以上旅する蝶として有名な蝶なんで、
うん、
このままほっとくといなくなるわけですよね。その場所からは。
ああ、だから、それを邪魔してなるものかってことか。
食べ立たせてやれっていう。
そうそう。そういう、なんかこれはどちらかというと、お互い、なんかね、考え方の違いな気がするよね。
ああ、そうね。その、まあ、 貴重じゃない、その絶滅危惧種とかではないにしろ、その近隣の自然としては、まあ、大事にしたい人はいるのはわかるじゃない。
そうね。だから、そんな、取ってっちゃったらね、何の学術的とか言いながらも、では取ってっちゃうのはまずいでしょうと。
そう思う人がいるのは理解できる一方で、まあ、博物館の職員としては、まあ、それが博物館に展示するものじゃないかもしれないけど、まあ、現状知ってれば取っても問題ないだろうと思うのもわかる。
そうだよね。まだ飲んじゃったのよくないけど、まあそのね、怒る気持ちはもうちょっと他のことでね、ぶつけるべきでしたね。
そうなんですよね。最終的に一番悪いのはアルコールに頼った自分。
ねえ、あの、なんですか、標本に使おうとした薬品を飲んだわけじゃないけど。ここまで強いアルコールじゃないんだと。
ああ、昆虫が腐らなくするやつね。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月20日、AFPBB。中国、年金をペットに。
ん？
最近中国では若者がペットとして年金を飼い始めたと話題になり、ネットユーザーの間で議論が発生しています。
お
中国東部の浙江省のある小学校で理科を教える先生は、今の小学生は年金をとても新鮮なペットとして好んで飼っているということです。一部の保護者は自分の子がペットとして年金を飼いたいとねだったと説明しているということです。SNS でも年金に関する話題の閲覧数は300万回を超え、年金ペットの話題の閲覧数も145万回近くに達しています。多くのユーザーが自分のペットの年金の写真を投稿し、餌やりの動画や飼育日記を分かち合い、自分の年金は美しいと自慢する人もいます。通販サイトで年金を検索すれば多くの商品がヒットし、いずれも100人以上、場合によっては数千人が購入した表示が確認できます。ネット上の年金を販売するショップの経営者によれば、最初は大学生や20代から30代の若者が多く購入し、その後は小学生が増えているということです。年金は泣いたり騒いだりせず、読書や仕事の良い伴侶になると説明する若者もいるということです。
お
ー。年金ね、粘る金と書いて年金。
粘るね。
あれですよね。迷路に、入り口に年金を置いて、ゴールに餌を置くと最短距離が分かるっていうやつですよね。
おー、そうなんですか。
って言いますよね。
なんでこれが流行ってるんだろう。
なんでですかね。中国の住宅事情とかで犬とか飼えないとかそういう話？でも鳥とかね、爬虫類とか普通に世界中の人と同じようなペットが流行っても良さそうなもんだけども、なぜか年金。
あれなんじゃない？やっぱ中国って結構何でも食べちゃう文化だから、唯一食べられないものでペットを迎えるかなってなったんですけど。ね、正直結構いろんなものが取引されてますからね、なんか、市場とかでね、食べるものとして。
ああ、それあれですよね。
なんだっけ、
4本足のものは机以外は食べるみたいな話ですよね。
そうそうそうそう。その除外リストにいたんじゃない？
ああ。そうね。中国4000年の歴史をもってしても、年金を材料に料理は作られてこなかった。
文献を見たけどもないらしいと。これは大丈夫だ。
ちょっとキクラゲっぽいこと違うなっていう話で。
まあね、なんですかね。
まあでもちょっと前に日本でも自分でキノコ育ててみようキットとか売ってたし、キノコ自体を育ててる人は、まあいなくはないですよね。
まあ結構ね、あれはあるよね。水耕栽培とかもあるし、結構流行ってるし。
あと苔玉ブームとかもありましたしね。
あ、あったあったあった。あったあった。
だからまあそういう静かなブーム的なのはあるのかもしれないけど。
まあでも、いや、地味だよね。
まあでも、目に見えないほどのスピードではあるけども、まあゆっくり動いてるんで、観察しがいはあるんじゃないですか？毎日ちょっとずつ楽しみっていう。
まあ確かにね、その定点観測的に SNS に投稿できるか。
ちょっと増えてるみたいな。
ちょっとだけだけどっていうね。
ああ、うん。あと気になるのは餌って何だって話ですよね。
何を食べるんですかね。
何食べるんだろうね。あれはなんか腐った木とかそういうこと？
うん。何かしら菌ですからね。そう。
菌だもんね。
なんか、ゴミみたいなものを食べて生きてるのかな。
なのかね。
なんかあれなのかな。色とかはみんな一緒でしょ？
色は違いますよ。結構バラバラ。
あ、そうな
ん？うん。私が一番最初に頭に思い浮かべたのは黄色なんですけど、まあオレンジとか白とかいっぱいあるみたいですね。
あ、そう。今ちょっと私見たんですけど、アメーバ科の身分類される。あ、そうですか。まあなんだろうね。これ。
わかんなくはないよ。まあ、育ててみようかなと思うけど、まあ、小学校でブームになるっていうのは謎ですよね。
なんかあったんじゃないの？その、小学校とかの。あ、理科とかで。
ああ、なるほど。あれだ、あの、昔の日本でシーモンキーが流行るみたいな。
あったあった。で、付録とかでね、買えるし。
買えるし。うん、しかもまあ、卵のまま滅多に死なないで移動できるんでね。
ねえ、今、
うん。そういう意味で言うと、年金もかなり強いから、多分、育てやすいだろう。
そうか。
だから、大儲けなのは、これを売る人ですよね。
どこで、これ、取るの？最初の。最初の一つは。
森とか行けば、いくらでもいるんじゃない？
そうなのかな、うん、うん。栽培してんのかな？
いるんじゃないですか？
ちょっと、ねえ、価格もよくわかんないし。
いくらで売っていいのかよくわかんないよね。
え、でもなんかそのうち行くちょっとさ、中国だから、うん、なんですか、色とか塗っちゃうやつとかいるでしょ、問題なるよ、これはね。
カラー年金ね。多分食紅とか食わせれば赤くなるんじゃないかな。
そういう形で販売するでしょ、どうねえ、なんかちょっとそう怪しいなと。偽物とか出ちゃうとね、怪しい、ね。
ああ、全然動かないんだけどっていう。
まあ、ただの苔だからね、みたいな、ね。
ああ。ただのペンキだからね。10月21日、東海テレビニュース。洋菓子店オーナー、酒気帯び運転。
うん。
三重県の市道で21日午前2時頃に、ふらついて走る乗用車をパトロール中の警察官が見つけ、運転していた男の呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたため、酒気帯び運転の現行犯で逮捕しました。逮捕されたのは、洋菓子店を経営する男47歳で、味見のため酒を少量口につけて飲まずに吐き捨てていたが、酔っ払っている状態だと思っていなかったと容疑を一部否認しているということです。
うん、
男は職場から帰宅途中だったということで、警察が詳しい経緯を調べているということです。
なるほどね。
ちょっと職業上ね。うん。しょうがないかもしんない。
味見するから。ね。
新しいケーキに使うブランデーはどれにしようかみたいな。
うん。
だからほら、あれですよね。ワインの品評会みたいに口に含んでクチュクチュするけども捨てる。
うん。
っていう風にやってたかもしんないけども、まあ若干酔っていたっていうことで。
まあ、これも失敗。これも失敗ってのが多かった、ね。ああ。
これじゃない、これじゃないっていう。俺の求めている味じゃないっていうことで。
そう。
うん。
いや、だいぶねえ、そうなるとやっぱり酔っちゃいますよと。
だってね、ケーキに使うようなお酒って度数高いじゃない。
まあ大体ね。うん、
ねえ、それはさすがに酔っ払いますよ、飲んでなくても。
ちょっとそれは、何ですかね。確かに、もう仕方がないね。
仕方ないから、この場合は車で来るなってことかな。
そういうこととか。
うん。あとはその、下戸の気持ちになってケーキを作ってくれっていう。
ああ。あえて使わずにね。
そうだね。うん。よくほら、お子さんでも食べられますみたいなやつあるじゃないですか。
ああ。
ああいうね。
そっか。
うん。だからこれもう、オーナーが逮捕されたっていうことは、もう噂として広がっちゃうと、あんまりちょっと作りづらいですよね。
そうだね。うん、まあ、研究熱心だと思われればいいけど。
ああ、そうね、うん。だからうまいんだって話になればいいよね。
そうだね。なんかこう、他にね。まあ、大体、何ですかね。なんかよくある言い訳として薬用用名詞もあるじゃないですか。まあ、確かにと。
ああ。陽明酒は寝る前に飲んでくださいよ。
そうだよね。
うん。朝から飲んで元気いっぱいってわけじゃないからさ。
まあちょっとね、そういうのもあるから、なんかこう、仕方ない感を出すのには、もしかしたら、まあこの人はね、それで本当だったのかもしれないけど。
まあ嘘はついてないかもしれないね。
だからあれだよね。
はい。
朝行って、店でやって、帰る、うん、夜に帰るときにはもう大丈夫でしょ？
ああ、十分に時間を空けて。
うん、だから、こうね、お店が終わった後に、こう、試作品に取り組んじゃうとこうなっちゃうんだよね。
ああ。
朝やりましょう、朝。
仕事熱心だったばっかりにね。
そうそうそう。
でも泊まり込むほどではなかったんだね。
そうね、なんかラーメン屋の店主っぽい感じではないってこと。床で寝たもんだよ、みたいなね。
ああ。軽くもいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月21日、朝鮮日報。中国製ロボット掃除機、F ワード連発。中国製ロボット掃除機が人に向かって猥褻な言葉や人種差別的な言葉を浴びせるという騒動がアメリカ各地で発生。アメリカニューヨークポストが21日に報道したところによると、中国のロボットメーカーエコバックス社製のロボット掃除機 D-BOT X2S が猥褻な言葉や人種差別的な発言を人々に浴びせたということです。 ミネソタ州に住む弁護士ダニエル・スウェンソンさんが今年5月に自宅でテレビを見ていたところ、ロボット掃除機から切れたラジオ信号のような音が聞こえ始めたということです。
うん、
そして掃除機アプリで誰かがロボット掃除機のライブカメラフィードと遠隔操作機能をハッキングしたことに気づいたということです。
お、
最初は機械のエラーのせいだと思っていたスウェンソンさんですが、パスワードを再設定し、掃除機を再起動した後、再びソファーに座りました。すると、ホラー映画のワンシーンのようにロボット掃除機が動き始め、わいせつなこと言葉を発し始めました、
うん、
掃除機は家族の前で F ワードを叫んだ後、繰り返し N ワードを発したということです、
うん、
このような事例は米国各地で報告されています。同時期にテキサス州でもエコバックス製のロボット掃除機が持ち主に向かって人種差別的な言葉を浴びせた事例が報告されています。またロサンゼルスでは家族のペットを追いかけ続け脅したこともあったということです、
うん、
どれだけ多くの製品がハッキングされたのか、ハッカーが誰なのかは明らかになっていないと同紙は伝えています。エコバックス社側では、エラーは修正された。11月に機器をアップグレードすると発表しているということです。
なるほどね。
ハッキングね。
まあ、あり得るよね。
まあ、たまに我々、ここでも話題にしてますけどね。ロボット掃除機は一番ハッキングしやすそうですもんね。
そうなんだよね。
しかもハッキングして楽しいですもんね。
やりたいことができるもん。冷蔵庫とかもどうでもいいけどさ、やっぱり。やっぱり動かないとね、うん。
そうね。冷蔵庫、だって、例えばまあ、温度調節したりするにしても、上限も下限もあるでしょうからね。
そう。そのいたずら地味だなと思うけどさ。
そんな面白くないよね。
うん。
ドア開けたりはできなそうだもんね。
そうだね。
うん。パタパタするとかだったらば、まあ、ホラーハウスごっこみたいなのができそうですけど。
そうなんだよ。
あんまないもんね。その点、ロボット掃除機は自分で動くしと。
そうなんですよ。
カメラもついてる、マイクもついてる、スピーカーもついてるみたいな。
これはやっぱりやりたい放題だよね。
やりたい放題ですよね。だからね、ちょっと前の映画で日本だとスマホを落としただけなのにみたいなのがありましたけど。
まあ、そうですよ。
ルンバを買ったばっかりにみたいな。ねえ。
そうね。では危険ですよね。
危険だよね。結局中には比較的高性能なコンピューターが入ってるわけですから。
そうね。一緒だよね。普通のあれとね。どうしたらいいんですかね。こういう場合はね。
完全自立型にするしかないんじゃないですか。
もうネットワークは関係ないと。
ネット繋がない。もう Wi-Fi 搭載してません。
この、プロポで、コントローラーで操縦してください。ラジコンか。安全だけど、不便だな。
リモコン型ね。まあ、でかい掃除機を自分で動かさなくてもいいっていう触れ込みで。
まあ、そういう意味ではいいね。
いいかもしれないよね。うん、あと、子供がその、楽しみながらお掃除ができますみたいな。
そうね。そういう需要はあるかもしれない。
あるかもしれない。あ、こういうハッキング事件みたいなのがすごい乱発すると、うん、そういう商品出てきてもおかしくないですよね。
そうだね。安全ですと。う
ん、安全です。あとは、まあ、乗りながら掃除ができますみたいな。
面白いっていう。まあでもこれね、ちょっとこの脆弱だったんでしょうね、多分ね。ここ
ですよね。
やつがね。
ちょっと前に日本でも結構日本各地のその河川を監視しているライブカメラがハッキングされるみたいな事件があったんですよね。
おー、なるほど。
結構ハッキングはその小さい IoT 機械にどんどん進出してきていると。
危ないですね、やっぱね。
何でもネット繋いじゃダメですよね。
だからあれなのかな、はい、暴走した場合はあれですよ、ネットをかけるとかそういう対応です。とりあえず。
電源を切ればいいだけではないのか。
ああ、そうか。
うん。まあ自分の意思に反して動き回るっていう点では、不快な害虫みたいなもんだってことでね。
そうだよね。一番立ちが悪いよね。うん、
それはまあネットもかけるし、場合によっては熱した油をかけたりとか。
とかね、そこしないと止まんないとかさ。うん、ホラー映画的な。うん、
ああ。新しいホームアローンみたいなやつがね。
そうそうそう。
そうだ、あるとしたらそのラインですよね。
うん、
その、今いろんな恐怖映画ありますけど、
うん、
もう家中の家電が氾濫をするっていう。
そう。
うん、
乗っ取られる。ね、あり得るよね。
乗っ取られる。で、続編では世界中の家電が乗っ取られて戦争になるっていう。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月21日、中央日報日本語版。インド、家族全員が監視官。
うん、
現地時間16日、インド、ザ・フリープレス・ジャーナルは、インドのある家庭で働いていたリナという名前のメイドが14日の夜に現地警察によって逮捕されたと伝えました。リナは過去8年間、自分を雇用した家庭でメイドとして働いていました。 最近リナを雇用した家族は肝臓疾患にかかって治療を受けましたが、状態が好転しませんでした、うん、これを不審に思った家族は台所にカメラをこっそり設置。カメラにはリナが14日台所で自分の服をたくし上げて台所用ボウルに小便をする姿が撮影されたということです。その後リナは小便を使って料理を準備し雇用主の家族に提供していました。雇用主の家族は直ちにこの事態を警察に知らせ、同日リナは逮捕されました。報道によると最初リナは自分の行動を否認していましたが、動画を見た後は沈黙を守って反論していないということです。現地警察は現在事件の経緯を明らかにするために捜査中であるということです。
いやいや、ちょっとあれですよと、
はい、
確かそういうオプションを申し込まれましたよね。会社からそう聞いてるんです私。
ああ、それ特殊な裏オプションのある家政婦事務所であるっていう。
ああ、これはちょっとあれですねと、データベースのミスかなって、ね。
ああ、
うん。
ハッキングされたかもしれないっていう、
ね。そうだね、
うん。うん。言い逃れをするしかない。
でも、病気になるんだね、やっぱね。
なるんですね。飲尿療法とかやってる人は漏れなく肝疾患になっててもおかしくないと思うんですけどね。
まあもしかこの人のがすごいのかもしれない、
ね。ああ、自覚のあるタイプのやつだ。そうか。まあ、昔々には腸チフスのメアリーっていう事件がありましたけど、知らず知らずに病気をばらまいちゃう人がいたんですけどね。この人のお小水には何か特殊な病原体がいた。
まあね、肝臓の解毒能力を超えるような何かがあるんでしょうね、だからね。
あったんでしょうね。
うん、
もしくは肝臓に寄生するタイプの何かね。
ああ、うん。どっちにしろ、これは嫌だね。この人の尿は危ないね。
危ないですよね。だってでもさ、この人さ、8年間働いてるんですよね。
8年間もやり続けてたの？
8年間ずっと入れてたのかな。
だとするとなんかそれってさ、なんかこうなんだろう。いや、恨みとかだと、
ああ、はいはい。
そんな続かないんじゃないとか思ったりなんかして。
ああ、どうだろうね。
面倒に感じないかっていう。
まあ、日々接触してるとだんだん情報移ってくるしね。まあでもそれを超える恨みがあった可能性は否定できないね。
まあ。
でもほら、ゆっくり苦しめたいっていう。
ああ、そうか。
恨み？つまり、それぐらいの恨みがあったかもしれないわけですよ。
もしかしたら、この人が毒を飲んでる可能性もあるもんね。
ああ、わざとね。
もう、うん、もう、これは、自分の命を顧みずにさ。
ああ。
ね。っていう可能性もあるね、8年とかだから。
その毒を入れればいいんじゃないのっていうね。
ああ、そうだった。グッドアイディア、みたいな。俺、経営させる必要なかったな、みたいな。
ああ。
でも、バレなくなるんじゃない？やっぱり。
ああ、そうか。その、何らかの、鑑識的なところで出なくなる。う
ん、尿が入ってますね、にはなるけどさ。
ああ、そうだ。それだと、毒殺みたいな範疇に入らない可能性がある。
そう、いたずらというかさ、ね、そっちになる可能性があるから。
そう、確かにさ、他人に尿入りの食べ物を提供した罪ってのは何なんだろうっていう。
まあ、毒ではないかもしれないもんね、だって
さ。ああ、そうね。
うん。うん、いや、アーユルヴェーダによると、みたいなさ、ね、漢方的な話になってくるとね、ちょっと、わかんなくなっちゃうからさ。
まだ、その、事件の経緯は完全にはわかってないけども、善意でやってた可能性もゼロじゃないからね。
いや、8年間でしょ？美味しい美味しいってあなたたち食べたじゃないですか、っていうね。で、まずけりゃクビになってるわけですから。
ああ。
ねえ。
そうだよね。その、材料の一つとしてちゃんとコントロールしてたってことですよね。うん。
隠し味として機能してたでしょう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月22日、AFPBB。韓国、他人の家で大暴れ。
うん。
韓国、カンウォン警察庁によると、警察は最近、住宅に一人の男性が住居侵入したという通報を受け付けました。
うん。
家主がいない隙を狙って住宅に無断で入ったということです。出動した警察官は、鍵のかかった住宅のドア越しに男性に退去を要請しましたが、男性はこれを無視して、帰って警察に指差しをしながら不満を表したということです。
うん。
その後、警察が中に入り、男性と対話を試みると、男性は核爆弾を処理しに来た。と、しどろもどろに話をする様子を見せました。
うん。
また、家主が戻ってきても、住宅が本人の所有のものだと主張し、退去を拒否したということです。
うん。
結局、警察は男性を住居侵入の疑いで検挙しました。 住居者の許諾なしに人の住居に侵入する場合、住居侵入罪が成立し、3年以下の懲役または500ウォン以下の罰金に処されるということです。
何だったんですかね。
核爆弾だったんじゃないですか。
お、処理しに来た。
はい。
なんとなく、ちょっとあれだね、あれかもしんないね。なんか、アベンジャーズの世界の、なんか、トニー・スタークかもしんない、ね。パラレルワールドから救いに来てるトニー・スタークである可能性
がある、ね。ああ、そうね、うん。あの、胸の原動力かもしんないもんね。うん。
どうしてもこれをちょっと手に入れないとね。ああ。こっちの世界がやばいんでっていう、ね。
やばい世界。サロスが来ちゃうんでっていう。う
そうなんのかもしれない、ね。うん。
またはロキがっていう。
それぐらいの言動ですよね、これね。
ああ、そうね。説明できないもんね。うん。だどうしてもここにいなきゃいけないし、かといって警察に捕まるわけにもいかないしと。
そう。
理由も話せないし、どうしようっていうことですね。
そう。
でも、だからここにいられちゃ困るわけですよね。事情を知らない人が巻き込まれちゃうから、じゃあどうすればいいかってことで、規模の大きい爆弾処理っていうことで、核爆弾処理にしたんですかね。
ちょうどいいのかなと思ったのかな。
まあ、この時代ならみんな逃げるだろうと。
ちょっと大きすぎたね、規模がね。
まあ、あっても戦術核レベルですよね。あんまり大規模なものではないんですね。
そしてここにはなさそうだなっていう思ってしまったよね。
な、普通はないんですけど、まあタイミング悪いことに最近韓国は核武装論みたいなものがちょっと湧き上がってたりもするので。
ああ、なるほどね。
ちょっとね、タイミング悪いですよね。
核ミニ世論を活用してますね。
あるかもしれないっていう。
ここの住民はそういうね、論者で、用意してるかもしれないと。でも、ここの住民は、まあ、あんま語られてないけどね、普通の人だったのかね。
住民は不在だったとしか書いてないからね。
でも、何にもなく、この人も来ないだろうからさ。ねえ、なんか、つながりがあったかもしれないし、本当にね、なんか兵器作ってたかもしれないからね。
ああ。
いや、なんかあれなんじゃない？なんか、ちょっと酔っ払っちゃって、その人の家で料理しちゃう人とかいるから、それだったんじゃない？ね、核爆弾と呼んでいるけれども、お手製キムチって可能性もある。核爆弾級の辛さっていう、
ね。ああ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月22日、RKB 毎日放送。弁当店に嘘の注文。
ああ。
今年4月、北九州市の弁当店に嘘の注文予約をして、業務を妨害したとして男41歳が逮捕されました。容疑者は今年4月、埼玉県内からインターネットで北九州市の弁当店のホームページにアクセスして、弁当73点、42,630 円分の嘘の注文をし、業務を妨害した疑いが持たれています。
うん、
誰も弁当を取りに来ず、電話にも出ないことを不審に思った店側が警察に相談し、事件が発覚。インターネットでの注文の際に、本名と本物の携帯電話番号が入力されていたことから、容疑者の関与が浮上したということです。取り調べに対し容疑者は、職場の人間関係のストレス発散のためにやったと容疑を認めているということです。
まあ、普通の注文だよね、今のところね。取りに行き忘れてるだけだよね。
ああ。実名で、実際の連絡先で注文してるだけですよね、これは。
いたずらじゃないですよね。
まあ、注文したんだから買えよって話ですよね。
まあ、そこだけですよね。
そこだけですよ。いたずらになってないなっていう。なんかでかい注文来たなっていうだけですよね、これ。
なんで埼玉なんだろうっていう、
ね。なんでですかね。埼玉から北九州市。
なんか、ゆかりがあるんですかね。
なんなんですかね。職場の人間関係のストレスでって言ってるんで、この弁当店に直接恨みがあるっていうわけじゃなさそうですよね。
北九州出身のあの先輩が、ってこと
だ。ドバッチリだ。
あんな奴を育んだこの街が悪いと。
ああ、街ごと憎いっていうことで。うん、坊主に行くけど今朝までみたいなことを言いますけども。
そういう世界。
街ごとに行くいわけですよね。
もう街の店全部に電話かけてくからなってことですよね。気をつけた方がいいですよね。
そうだからなんか文句言われたら先輩の名前を出して、文句はこいつに言えっていう形にすれば、
そう。
多少は嫌がらせになるかもしれないけども。
まださ、先輩の名前でやるならまだしもだよね。
普通やるんだったらそっちですよね。
普通そっちだよね。
よくある嫌がらせとしては、他人の名前と電話番号でピザいっぱい注文するみたいな。
ね
昔からありますけど。
なんかあれだったのかな？
はい。
最近のあるあるでさ、 自動入力機能がオンだから、入っちゃうんで、サブミットって押しちゃうから。
ああ。そうね。
うん、
入力フォームにあんまり手入力すること減りましたもんね。
そうそう。じゃあちょっとよく分かってないですね。
そう、うん。その場合は注文もクレジットカードで引き落とされてるって可能性がね。
ああ、じゃあよかったじゃないですか。
あとはその、もったいないだけですよね。
それはね、あの、スタッフが美味しく召し上がればいいんで、ね、警察の方食べてくださいっていう。
ああ。もしくはお前が臭い飯代わり行くえっていう。
ああ、そういうことか。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。10月23日、広島県、午後4時45分頃、小学生への声かけが発生しました。年配男性が、ボール遊び中の児童らに近づいてきて、ボールを叩き、このボールを食べてもいいかなどと声をかけたということです。
どうぞどうぞどうぞ。
食えるもんならどうぞっていうことで。
わかりづらいボケだよな。
そうね。まあ、ボール遊び中の児童たちっていうことは、まあ野球とは考えにくいかな。まあサッカーボールぐらいの大きさはあったでしょう。
まあ、ものボケの一種だからね。
ああ、そうね。だスイカを食べる人みたいな形で。むしゃむしゃっていう感じのジェスチャーをしていればまだね。
そうね、うん。
でも志村けん死んじゃったしっていうことで。誰も知らないんですよね。
誰もわかんないなっていうところ。
小学生には伝わんなかったってことですよね。
うん、小学生には物ボケで伝わるのはないでしょう、今なんかね、そんなの。
10月23日、鹿児島県、午後10時50分頃、路上で男性による公然わいせつ類似行為が発生しました。
うん。
エプロンのみを身につけているのを通行中の女性が目撃したということです。男性はおかっぱ頭に小柄で赤いエプロンをしていたということです。
あー、出来上がってますね、完全にね。完成してるもんね。
そうね。あんま生で裸エプロン見る機会ないと思うんですけどね。
でもいいんだよね、別に。
あ、前が隠れていれば？
うん。
多分ダメだと思うよ。
貧乏ちゃまくんスタイル。
だから貧乏ちゃまくんがリアルにいたら職質されて、結局連れて行かれると思うんですよね。
まあだけども仕方がないっていう理由はあるからね。
まあ落ちぶれてるからしょうがないだろうっていう話。
これ、お尻はどこまで議論はあるよね、でもね。
そう、だから、せめてティーバッグでもいいからパンツを履いてれば。
ああ、そうか。
まあ男性の場合は隅にならない可能性はあると思うよ。
ねえ。
うん。
まあ、これ、だからあれですよね、さっきの。純、はい、あれ？わいせつ、あ。
わいせつ類似行為。
類似行為ね。
はい。
わいせつ類似行為だったら面白いんですけどね、なんかね。
え？
類似のコスプレで裸で歩いて回っているのかと思ったんですけど、わいせつ類似行為ね。
別にわいせつマリオ行為があるわけじゃないからね。
ヒゲだけでっていうね。ヒゲ一丁のやつがいるっていうね。いや、ルイージもヒゲあるだろうみたいな。
ああどっちもあるわね。10月24日、栃木県、午後6時頃、公園で遊んでいた小学生が、見知らぬ男から、かまぼこを食べるなどと声をかけられて、学校名や住所を聞かれるという事案があったということです。
欲しがらないだろ。
お裾分けしてくれるのかな？
欲しがらないよね。
欲しがらないよね。栃木県、海なしだから多分、
あ、
名物でもないしね。
まあ、あの、かまぼこって案外高いんですけどってのあるけど、それがわかるのは大人だけっていうね。
ああ、そうね。ちゃんとしたお店のちゃんとしたかまぼこは、それは目が飛び出るほど高いですけどね。
ねえ、まあ買ってきたんじゃないですか、その、小田原あたりで。
ああ、ね、ちょっと。鈴広でっていう。
買ってきたんでね、お裾分けですってことなんだろうけど、ちょっと引きが弱いな。
小学生かまぼこはね、嫌いじゃないと思うけど、
なんか、特別なやつだったらいいけどね。
ああ。
いや、それこそなんかちょっと、これあれだよ、マンボウで作ったやつだよとかさ。
ああ、珍しいよ。
そういうのか、もう見た目がちょっともうカラフルすぎて、とかさ。そういうのじゃないと、もう今は、注目されないと思いますけどね。
ドラえもんかまぼことかね。10月25日、広島県、午後7時40分頃、公園で高校生への不審な言動が発生しました。中年男性が会話中の生徒らに声をかけてきて、トイレ行きたいんですけど、この近くにトイレはありませんか？やばいやばい、もう間に合わない、などと言いながら、自分のスカートをめくったということです。男はショートボブのカツラに、制服風の水色のシャツ、青色系のプリーツミニスカートに革靴だったということです。
まあ、これも出来上がってます。
出来上がりましたね、これは。完成品っていう形で。
いやー、これは。
まあ、女装するのは好きにすればいいんですけど、スカートをまくって見せたりとかっていうのはちょっとね。
そこはダメですよね。一人で楽しんでいただきたいな。
普通に散歩してるだけだったら何にも言わないんですけどね。
そうね。別にね。まあでも、ちょっとやっぱり混じりたかったんでしょうね。
ああ、そうね。本物の高校生と会話をしたかったっていう。
ちょっとね。
街の有名人になったりすると話しかけられたりするじゃないですか。
あ、そっちで行くか。
そっちで行くしかないですよ、うん。ちょっと前に流行ってたセーラー服おじさんみたいな。
そう。まあ、そっちか。そうなんだよね。ある程度有名度が上がると逮捕されなくなるっていうやつですよね。
ああ。まあ、もともとね、どんな格好してようとわいせつじゃなければいいわけですから。
ああ、そうね。だからまあ、職質も受けなくなるというのは有名だからね。
まあ、ああいう人だよってことで。
ああ、じゃあやっぱり有名になりましょう、これね。もう、ね、もっと。
だからもっとこう、SNS に進出してみるとか、街のイベントに積極的に参加するとか。
迷惑だな。
10月27日、埼玉県、午後8時40分頃、女性への公然わいせつ、類似行為が発生しました。男が、下着姿で写真を撮ってください、などと女性に声をかけて付きまとったということです。
うん、
男は、おかっぱ頭、紺色ブレザーに赤い柄入りの白い下着に黒縁メガネだったということです。
これも出来上がってるなぁ。
これはね、スカートを履いてないタイプですね。
やっぱりおかっぱ多いね、なんかさっきからね。
おかっぱね。まあ、まあ、あんまりロングヘアには手を出してないんですよね。
カッパ黒縁メガネ、この辺もちょっとやっぱりこだわりを感じるポイントだよね。
ちょっとサブカル系を目指してみましたって感じの。
まあ、まあこれもね、まだ類似行為ということでね。
そうですね。まあ、下着一丁は類似行為。まあダメですよね。まああれですよね。こういうのも続くとコメントしようがないですよね。
もう、ね、普通になってきちゃってるからね。ちょっと特筆ポイントもないし。
なんでこんな続くのかって話ですよね。
俺が場所もいろいろだからね、氷山の一角なんですよ、皆さんっていう。いや、多くなってきましたね、やっぱね。
街には危険がいっぱいですよ。
ちょっとあれかな、やっぱ暑さも和らいで。
あ。動きやすくなって。
なんかね、動きがあるね。
やっぱ涼しいとおしゃれしがいがあるなっていう。
確かに。ね、これで汗だくはちょっとないだろうと。こう出来上がった私のキャラからすると。
あ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
なんか県の職員の人でね、超専門に研究してる人がこうちょっと手記帯運転で捕まりましたけども、
そうですね。30年以上昆虫を研究していた博物館の職員。
ね、なんか同時に今度はなんかバスの中で盗撮した職員もいて、もう県としては大変だっていうね。
そうですね。愛媛県大変ですね。
なんかもう緊急なんですか、研修を行ったっていうことなんですけど、
はい、
同時にこの二つのトピックをカバーしてたら嫌だなと思って、盗撮は絶対ダメ、あと腸も持ってかっちゃダメみたいな、そういう、誰にもピンとこない研修っていうことなんですか、
かなり一部にしか刺さらないタイプのやつね。
ドキッとしてるやつちょっと少数だろそれみたいなね、
かなり少ないですよね。っていうか、出勤日運転だからね、注意されて
る。あ、そうなんだ。腸を持って帰っちゃダメではない。
腸の方では、まあ、クレームは来たけども、そのクレームが正当なものかどうかは別の判断だからね。
ね。そっちじゃなくて
ね。うん、その街の人との了解が取れないで、フィールドワークはできないけども。
う
ん、そう。うん。お酒を飲んで運転しちゃいけないよって話ですから。
あ、だから、そうか。お酒を飲んじゃったら、運転しちゃダメなので、バスに乗りますと。あ、そこで、こういうことしたらダメですよって、つながりは。
あ、そうだね。うん。酒を飲んで、運転できないからといって、バスで盗撮をしてはいけません。
そういうことね。
そういうコンボが決まってるやつですよね。
そう。腸を撮る、腸の撮影のために持っていたこのカメラで、みたいな。完全に特定の人を指してるな、みたいな。
ああ。みんな職員はあいつだなって思ってるっていう。
ねえ、まあ、でもこういうのってね、そう、対処として研修をするっていうのは間違ってますからね。
ああ、そうね。だって、まあ、それはさ、例えば、職業意識があればやんないかって言われるとそうじゃないからね。
どうなんですよ。あとは、知識の問題じゃないからってことですね。
そうなんだよ。 まあ、例えばそれがセクハラ研修、パワハラ研修みたいなやつだったらまだわかるけどさ。
うん、まあ、ここで、ここまではとかね、そういうね。うん、これダメですよとかね、ここはダメですよみたいなあるけど。
個人の衝動だからね。
基準はだってゼロだからね。どこまでも認められていないっていうこと
だ。犯罪をするなって言ってるのに等しいからね。
そうなんだよね。
だから倫理観を高めましょうみたいな話にしかならないよね。
だからもう、なんですかね。いろんなところに、ありとあらゆるところに、監視の目があります。って言うしかない、
ね。そうね。
対処法としては。
対処法としては、誰かが絶対見ていますよ。結局それだとね、江戸時代からお天道様が見てますみたいなこと言ってるのとあんま変わんないっていう。
そうね。最近では監視カメラと呼ばれていますが、まあお天道さんです、ね。そう思っていただいて結構です。編集です、
ね。そうですね。お天道さんが、映像が連続して撮影されていますっていうことで、駅から自宅まで撮られていると思ってくださいっていう形になるわけですよね。
いやー、ああねえ、ちょっと他の研修はなかったのかって思いますが、まあ。
まあ、あるとすれば道徳の授業ですよね。
ああ、もう一回。
もう一回。
まあ、忘れてるよね、多分ね。
そうね、うん。小学校以来だっていう。
確かに新鮮かもしれない、それは。研修としては。
意外に忘れてるな、みたいな。忘れてっからこうなるんだよって話ですけど。
いやーね、市長が落第だったら面白いですけど。
ちゃんと最後に小テストをやってね。
そう。道徳心ゼロっていう、ね。
それこそ緊急事態だね。
緊急事態宣言です。
うん。県議会とかで話題になるやつです。
このテストを見てくださいって。
もうこれ百条委員会を解説するしかないんじゃないかっていう。
絶対にこう出されちゃうやつね、コピーをね、うん。
出ますよ。流出するやつですよ。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。